投手陣の話しましょう。
はい、
はい、
投手陣は、先ほどデータで振り返りましたけども、
うん、
阪神から見た巨人の印象の選手を、うん、じゃあ
行きましょう、
はい、どなたか、うん、
ジャイアンツの選手ね、
いや阪神の選手ですね、
阪神の選手で
早もん勝ちですよ、こういうの皆さん、
阪神の選手ですよね、
はい、
うん、よかろうが悪かろうが言ったり、ね、
そうです、そうです、
うん、まあいいですか、
どうぞ、
じゃあ
やっぱりメッセンジャーでしたね、
メッセね、
ありがとうございます、どこのチームも言われますね、
そうですね、う
ん、あ、まあ最多勝投手ですからね、
はい、
ただ、
うん、はい、
肝心な試合は勝ったような気がするんですよ、
巨人戦は何試合投げて何勝なんでしょうか、は
い、先発で8試合、
うん、
トータルが31試合なんで、
はい、
もう4回に1回ですよね、
ぶつけられてますよね、
しょっちゅう、はい、ですよね、
で、防御率 3.17、
あら、
通算が 3.20 なんでほぼ一緒で、勝ちが4、うん、
はい、
負けが1、
お、
は
い、すごいじゃないですか、
でその負けが、うん、っていうやつなんですよ、
最後の方、
最後の方の3連戦で3連勝した時の一つなんです、
あ、はいはいはいはい、
だからそこがすごく印象にあって、
はいはいはい、
まあ、そんな3連敗してるようなピッチャーが出てこられたらもうひいひいじゃないですか、普通、
はい、ですよね、
肝心の天王山みたいなところで、ね、
はい、
そこでひっくり返したのが大きかったなと、
うーん、
確か、それまでは、うん、やられっぱなしのイメージがあったんで、ただやられてもいいような場面でやられてたような気がしたんで、例えばここで首位がひっくり返るとか言うんじゃなくて、うん、2ゲーム差のところでやられてもまだ1残ってるみたいな感じだったような気がする、
うん、ただでもうまいこと言うね、でも今のね、でもね、
チキンバレちゃんなんですか、確か、
いや、あの菅野と 1-0 で投げ勝ってるでしょ、甲子園に、
うん、そう、
いいかいね、
で確かあの1点もなんか綺麗に上げた1点じゃなくて、なんか
泥臭いっていうか、
なんだかな、なんかエラーかな、だからなんか別にヒットで綺麗に1点じゃない点数やったと思うんですけどね、うん、でそれを守り切ったっていうのは、まあ、結構メッセンジャーって他チームでもそうですけど 1-0 で完封みたいなの
を結構やるんで、ね、楽させてやりたいですけどね、
楽してやりたいけど、
うんうん、もうね、ピッチャーがいいと打てないんですよね、うん、どこのチームもそうかもしれないですけど、
逆にあの緊張感持った方がいいピッチングするのかもしれないし、彼は
それは、
まあ、
いや、それはそうでしょう、
ね、集中力が落ちちゃうんじゃないかな、点差が開いちゃうと、
うん
うん、まあ、彼の場合よく言われるのは甲子園の方が成績がいいという、
はいはい、
うんうん、
そうですね、
他のところで結構打ち込まれるんですよね、
うん、そう、坂本には3割3分3厘、村田に3割1分8厘、阿部に3割1分8厘、長野は1割7分6厘なんですけど、片岡には3割5分0厘と、
あ、でもね、メッセの場合見てて思うのはね、
うん、
やっぱりランナー出てからギア入れますよね、あいつ、
いいピッチャー、
ランナー出るまでは結構ゆっくりな、ゆったり投げて、
うん、
そこから結構腕振りまし始めますからね、
うんうん、さあ、あと皆さん印象残ってるピッチャー、
逆にあれで印象が悪いのは能見でしょ、
今年がね、今年は得意でしたね、
去年ね、
あ、去年ごめんなさい、
初っ端ね、
メッセンジャーが8試合だから能見が6試合投げて
5
個1回しか勝ってなかったからね、
うん、
1勝5敗、うん、防御率が5点台でしょ、
能見って去年何勝したの、スツーさんで、
9やったかな、
9勝
負け越しの方が多い
です、9勝13敗、
うん、そうね、
これひっくり返っとったらわからんな、
うん、
13の9やったら もっと違う、
ね、
もうい
や、うん、でも能見は去年の初戦のジャイアンツ戦で完全に出花くじかれましたから ね、
ましたね、
あれが全てやったもんね、
あれが全てでしたね、
うん、しかも相手が菅野やったもんね、
ああそうだ、
今開幕やからね、
いや、
あとだから岩田っすかね、
岩田にもやられたな、
うん、
あの一番メッセンジャーのを見てある程度計算、去年一昨年から見たら計算してるじゃないですか、
はい、
やってまあ普通やろなと思ってたわけ、
うん、そうですね、
うん、まあ負けてもしゃあないなみたいな、でも岩田は出てこられると思わんかったね、
そうですね、
あ、
今年までは伸びなかったね、
全くダメやったでしょう、うん、あの WBC で肩痛めてから、
そう期待されるんですけど、ね、毎年ダメやからもう岩田はもうダメかなと思ってました、
うんうん、それが去年復活したで、あれは大きかったな、
そうね、うん、岩田はフェイスブックで友達認定したけどダメやったもんね、
ああそうなんだやってるんやね、
っていうかもう一つは通年やるとは思ってなかった、
うん、
うん、
あの 1ヶ月2ヶ月はなんとなくいいやろうと思ってたんが、うん、投げれば投げるほど良くなってきたから、
そうですね、
そういう印象があるな岩田の場合は。
だから後半多分能見から岩田に切り替えたんでしょ、ジャイアンツ、
うん、そうそうそう、うん、そんな感じで、だから、ね、うん、岩田を嫌がってるというかね、岩田自身も良かったし、
う
ん、
うん、まあ、ただ逆に得意とされてた榎田がもう完全に攻略された
の、そうなんです、そこなんですよね、榎田、うん、まあ、は全体的に去年はちょっと ね難しかったですけども、
榎田も3連戦 で打ち込まれて、最初の3連戦で、
はい、
ちゃいましたっけ、だから
途中で変えたんですかね、もうね、
うん、
打ち込まれて、ね、1回の印象で榎田をちょっと言うたりが変えたかなと思うのは、うん、トータルとしては巨人戦、うん、あの防御率 3.57 なんですよ、まあ、低くはないけど全体の防御率って言うたら半分なんですよ、うん、
まあまあ、
ね、去年悪かったってことですね、
去年悪かった中、まあ、もう悪かった中でも巨人戦はどっちかというと普通に投げてたんですよ、
うん
うん、でチームのまあまあ3点台の半ば後半ぐらいですか、チームの防御率よりも巨人戦に関して言えば頑張ってたんですよ、
うん
うん、
印象悪いというか、多分一発ね、一回負けての試合の分の印象が悪いんですけど、うん、それ以外は形は作ってたんですけどね、
うん、
途中でビッグテンクもしましたしね、
まあまあ、うん、なるほどね、
うん、あと印象値は僕は金田が1球で勝利投手になったのが確か巨人戦、うん、あの井端になんかものすごい危ないボール投げちゃって、井端がまた上手いからバントで当てってゲッツー取ったんじゃなかったかな、
うん、そうそうそう、あ、はいはいはい、あったあったあった、
あれはすいませんでした、本当ね、すいませんでした
、本当にね、
巨人戦2勝やもんね、カナダ、カナダ、
うん、ありがとうございます、
リリーフで2勝、
そうですね、
うん、
なるほど、
はい、
はい、
TD さん聞いとこ、
うん、
あ、聞くんですか、
いや聞くやろ、
うん、そらもそらもですよ、
うん、聞くやろそれは、
いやいやいやいや、でしょうな、
いやその入りなんないつも。いやいや、なんでしょうね、
みんながトップギアのだけ
ですよ。そうそうそうそう、
すいません、ごめんなさい、
平常運転ですよ
ね、
まあ、ちょうどローからセカンドぐらい投げたんじゃないですか。
いやいや、えらい、ロー引っ張るね、えらい、
今日はね、今日は初めてこのデータというものを見ながら喋ってる
んで。いやもう、もっと見てください毎回。
そうな、そうな、
いやどこにあるんやろっていつも思いながら探しちゃって
なかった、ね、今日で最後なんですけどね。
そうですよね、データはね。そうですね、
すいません、あの今見たら福原が一番他のチームに比べて打たれてるんですね、
4
な
し、ね、
なんか知らんけど去年の福原の使われ方の印象っつって、特に巨人戦、うん、
はい、
ランナー溜まってもうあかんっていう、切羽詰まってもうワンヒットで失点しますって出されてた印象強くないですか。
あ、何回かあったような気がする。
か
わいそう、ここで宿命ですね。
なんかちょっと手抜いてさ、そう、手抜いてちょっと花から出したいのに若手とかちょっと他の使って状況悪化させて、じゃあ福原さんでって。
うん、わかるわかるわかるわかる。
そんな感じ。
あ、まあでもね、9試合投げて一応5ホールド上げてるから。
ああ、そうなんだ。
1勝5ホールドなんで、まあ、3分の2は頑張ってくれてるよね。うん、
いや3分の2も頑張ったらすごいっすよ、
ね、うん、すごいんやけど、
そうそう、
でも割なんか割り送った印象があるよね、それでも。
だからまあ青年さんのように1回やって1回ダメでみたいな、
ね、そうそう、日替わりね、
うん、ちょうどそんなパターンです
。以外も多分そんな使い方が多分 トータルとしてその印象があるね、多分福原に、うん、
かもね、
うん、はい、まあ、60試合投げましたからね。
そうね、う
ん、大須馬が60試合なんか怪我をしてるらしいんでね。
そう、怪我したんですよ、今
しちゃったよ、開幕見ないよ、
大阪に帰りましたね、沖縄
から。ちょうどいいかもかんないね、
開幕は間に合わんね、
松田がだから一軍に上がるみたいな。
あ、
ね、松田が、まあまあいいです、はい、
はい、他の印象値はチキンバレちゃんは今ありますか。
いや特に
ないですね、
うん、あ、そう、それでいく
と、そういう返しもありなのね、これ特にないときはないんでいいのね。
そう、うん、そうですけど、はい、だから福原行ったら安藤も9試合投げてて、安藤の方が防御率は 2.25、うん、で1勝の4ホールド、うん、一番いいんじゃないですかね、中継ぎで。ゴスンファンが、まあ、11試合で 3.48。
何回負けてます、なんか負けた印象が。
1回です。
あ、1回か、
うん、2ホールドの5セーブ、まあ、2ホールドっていうのがね、 ちょっとおかしいんですけど、立場的に5セーブ。
あ、そっかそっか、そのそうね、勝ちを消したとかもあるわけか。
うん、まあ巨人戦以外は、まあ、あの広島が0点で、中日が、1.80、 横浜 1.88、 ヤクルト 0.00 なんで、巨人戦だけやっぱり打たれてるんで、余計に印象が強いですね。
でも1敗しかしないんだ。4敗してますけどね、オスファン全部で、
うん、そうですね、
1敗かしてないのね、うん、ありがとうございます。
はい、
じゃあ逆に、うん、あ、え、マックさん、
あ、いいですよ、どうぞ。
逆に今度は阪神側から見た巨人のピッチャーの印象ですか。
これはもう長くなるんじゃないですかね。
大丈夫ですよ、
うん、
やめますか、
いいですから、ね、
じゃあやめましょうか、じゃあ今日はね、
パッシュし
ましょう。かわいそうですね。ストーンちゃんは喋ってください。じゃあ、
じゃあ皆さんに聞くけど、
はい、
じゃあこの人だけにしましょうか、話は。
誰？
菅野智之。
ああ、まあそうですね、
うん、の印象はどうでしたっていうのだけにしましょう。
ね、はい、
うん、
僕はもうキャバクラの印象しかないです。
いや、もうそれカットしたやつなんだから。TD がカットしたやつなんだから。まあこれはでもここは使いましょう、
うん、
はい、いや、まあそれは冗談にして
、はい、そう、はいはいはい、
うん、
いや、もうはっきり言って前剣よりも怖いですよ
ね。
うん、嫌だわ
今や、
うん、
まあ取れて1点、2点、
うん、そうね、もう一点勝負ですよね。
やっぱね、阪神ってね、
うん、
ああいうなんていうか、その直球で押してくるタイプじゃない方が苦手なんでね。
うん、
こうなんか、
あとはね、やっぱ菅野はあれですよ、うん、ね、アンパイアも味方にできるぐらいのコントロール持ってるんで、彼が投げるからストライクっていうボールがね、時たまあるから、
うん、え、それっていうのをね、
うんうん、そう、やっぱそれはやっぱ菅野のやっぱテクニック、うん、キャッチャーのテクニックでもあるんでしょうけど、
うん
うん、やっぱそれはすごいなっていう、
うん
うん、0点台ですもんね、
うん、そうですね、わ、
そうか、
3試合で、
うん、そうね、
あ、そうなんだ、
キャバクラでもそういうテクニック使ってる
から、ね、そうね、
使ってる使ってる、
0点台
差し込んでくるな、0点
台、うん、
まあまあ、この番組は私に編集権ない
んで、大丈夫です、大丈夫です、何のこっちゃ分からないでしょうからね、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。
まあまあまあまあ、まあ印象としては、まあ前半後半がちょっと極端に分かれたんでね、去年は。
そうですね、
うん、特に8月以降は全く仕事してないっていうか、まあ最後の最後だけちょっとやってくれたけど、
うん、
それまではもう本当に日本を代表するピッチャーやって思ってたんですけど、ちょっと今年
だから、タイガース戦で、ね、うん、2勝1敗なので1つの貯金だけっていうのがね、
うん、本当はね、
取ったらラッキーという、
うん、本当はもっとさっきメッセが8試合掘ってるでしょ、
うん、
だから8試合ぐらい当てて 5-3 ぐらいの、
そう、ね、
少なくとも2つの貯金で、
うん、最低でもね、
うん、当ててくるでしょうね。
今年は出してもらわないと困るピッチャーの1人なんで、
うんうん、そうなんですよ ね、
そうですね。これでもね、被打率でいくと、うんうん、阪神戦3試合なんですけど、2割6分6厘で阪神が打ってるんですよ。他の試合、広島が2割3分1厘、中日2割4分7厘、横浜1割9分2厘、ヤクルト2割4分2厘で、阪神が一番打ってるんですけど、
チャンスで打てないんだね、じゃあね。
うん、
得点に絡まない。
菅野もさっきのメッセージとかマークと一緒で、うん、ギアが入れるところがちゃんと、
うんいいピッチャー。
目つきが変わるから、彼の場合。
そこなんですよね、まあまあ、やっぱいいピッチャーってね。
そうね、ただまあベンチ裏でね、負けると泣いちゃうからね、彼ね。
え、泣いたんすか。
結構涙目でうるうるってしてる、カメラにパッとね撮られたりするから、まあ、そういうところは可愛いなと思うけども、まあでもやっぱね、
エース、まあ、今日はちょっと調子悪かったですけどね、うん、
ああ今日なん
だ、まあ、まあ、そういう調整できるピッチャーですよね、開幕まで。
で、なんといっても彼のいいところは頭がいいところかな。
そうね、好き嫌い、まあ、好き嫌いで言うと大嫌いですけど、いいピッチャーには変わりないんで、
そこは否定できないから、
そうですね、
いいピッチャーを否定する気はないけど、頭がいいっていうところに関してはガンとして否定したいわ、俺、悪いけど、
まあ、頭はいい、頭いいわ、
どういうこと、
ごめんごめん、
やっぱピッチングのでき方がうまいわ、
あ、そっちじゃない、三段バラ去年ネット炎上させておいて、あれで頭いいって言ったらあかんわ、アホすぎるよ、ちょっと。
いや、ネット炎上ってな、そんなのはどうでもよくて、試合だけ見てるだけの
話して。野球としてね、野球の、ね、
7月の成績加工の時、思いっきりネット炎上なんよ、あれ原因、うん、
だから本人もあれあそこ反省して最後の最後だけひっくり返したけどまた肘やらかしたからちょっとまずいなと、
うん、いやー何をやったら賢いと思われへんわ。
いや沢村との違いはそこやからね。力だけ言うたら沢村の方がありますよ多分、
うん、
あのポテンシャルという点では多分
それはちょっとちゃうかな。それは違うかな。やっぱりこの人がやっぱすごいと思うよ。単純に腹立つけど、
うん、何がそう言ったらそこが一番ギアの入れ方とやっぱりピッチングを知ってるかなと。
巧みですよね、
うん、あの桑田真澄と江川卓の系統ですよね。
真澄だね、
うん、だ年々スキル上がってるからね彼ね。
卓だねあとね、
うん、あそこはすごいね。
阪神で菅野を打ってるっていうと鳥谷が4割、
うん、
福留菅3割7分5厘、福留3割3分3厘、
お
大和が6打数なんですけど6割6分7厘
最初打ったからね、うん、
マートンが6の3 5割ですね。今の
5の2、
うん、ね、
なんで勝てないんだこれは。
そうなんです
、
ね、
変
になら
へんから、だからその辺が2勝1敗のところなんです。
そうですよね、
うんうん、いうか正直阪神が防御率下げてるからね彼の、
うんうん、まあね、
うん、他は良くても 2.4 やからね。
打率はいいんですけどね、う
ん、あてかあれよ、中日に至っては10安打しか打たれてないのに2試合で10安打しか打たれてないのに、2.4 よ防御率ね。阪神3試合先発で21本も打ってんのに防御率 0.86 しか取れないからね。
うわす効率悪、
効率悪い
よ。燃費悪いなそれ、
燃費めちゃめちゃ悪いよ。
まあ、だからそれだけ阪神戦に負けたくないっていうその気合はあるんでしょうね、
うん、
注目されますからね
菅野ね、
はい、
まあ、でも その代わりに、
はい、
先発で投げてるのが杉内でしょう。
一番投げてるの
が、ね、あ当たるイメージあるね、
うん、
杉内でも もうそんな怖くない印象だけどな。そこまで前ほど、
うん、杉内7試合の7先発ですね、
うん、
で3.11 防御率が2勝2敗ですね、
はい、ああトントンかそれでも、
うん、
だから7試合で4つしかついてないってことは、
うん、
残り3つはリリーフ勝負になってるんで、うん、お互いに打ててない打ててないだと思うんですよね、
うん、去年阪神に一番負けを献上したのはマストンです。
出た
後半で炎上しとったからね。防御率3点台の抑えやからね。
あらありがたいですね。
まあね、阪神で5点台になるからねそれが、
うん、だから決して良くないんですよ、
うん、勢いだけのピッチャーで言うたら言い方悪いけどやっぱ力で抑え込む感じやから細かいことできないですよね抑えとしては。
うん、
細かいにはまると点もつけられへんっていう、ま
あ、細かいところがいるかどうかって言ったらちょっと難しいところあるけどね、
うん、
抑えだからそういうことをしなくてもいいピッチャーなんで本当はね、
本当はね、
だから一昨年は低めにちゃんと決まっとればもう1点台なんですよ。
そうそうそう、
防御率1点台で、だから去年は高めに浮いてきて高めに浮いて低めに抑えようとしたらワンバウンドになってるから、
うん、
防御率フォアボールフォアボールなんですよ。自滅のタイプやから、
うんうん、あと彼去年なんか結構カッカクしてたよね。
してたね、バレンティンの印象、
ね、あれはね多分審判にもカッカしてたんだよね。ストライクを取ってもらえたが去年取ってくれたのにっていう思いが、まあ本当はずれとるんだろうけど多分
励ますぜ、そんなんやってたらもう、
だいぶ励
とる、もう励とるわだいぶ。ごめんなさいすいません。
まあ、その同じハゲツ流れで福留さんがホームラン
なんでハゲツではない
打ちましたからね、ドラマスティック大賞ね。
そうね、
そうですね、はい、
外人との相性がだからあんま良くないんですかね、うん、阪神でいくとマシソンですね、
うん、
ゴメスが5割7分1厘ですね、
うん、
7の4でマートンが6の2で3割3分3厘、福留さんは3の2、福留さん外人じゃない、
外人ちゃうしね、
しれっと混ぜたと思う。
こうやってみると阪神だけかな外人、うん、
そうだ、これは逆であんまり頭使ってっていうよりかとにかくコントロールさえその日マイクでいけば抑えれるっていう、うん、
そう
です
ね、
まあ、マシソンに、マシソンに限らずですよね。西村も阪神の時そんな良くなかったんじゃないですか。よかった、
西村の場合は、うん、テンパるからね。
飴玉舐めてますからね試合中に。
そうそう、今日は 何味
そうそうそう
確認してるやつね。
なめてる。これ怒られるやつだな、俺全部。
ジャイアンツの生命線の3本橋、3本の3つが3点台からね。防御率が。
山口。あと。
山口、マシソン、西村。3人とも3点台。うん、だから、決してピッチャー良くないんですよ。
今年はそれが、西村が前に行って、沢村が
入る。沢村が後ろに
下がる。
沢村どこなんですか？一番後ろ？
今の予定では一番後ろって原さんが言ってるけど、いやもうこんなもん平気で変えるから原さん。
まあまあまあ、
うん、まあそれは
関係あらへんから。
できるチームなんで、
うん、一昨年西村セーブ王やったんがもうすぐ変えたでしょ、うん、ダメやなこいつと思ったら、うん、すぐ2軍落としたし、うん、それができるチームなんですよね。
やっぱ阪神で怖いのが、去年阪神戦であんまりやらなかった内海、
はい、
うん、
今年ですよ
彼が、うん、今年例えばさ菅野バリにとは言わないけどもそれぐらいまでやるとややこしいかなっていうところかな、うん、あとは大竹にせよ杉内にせよ、
まあ、まあ
3点台で、うん、まあ、トントンか一つプラマイの感じだから、
ね、はっきり言っても杉内はもう下り坂ですからね、
うん
うん、
自分のピッチング変えてないから
うん、
また速球派やと思っとるから彼時々、
うん
うん、
これでもあの違うピッチャー行くんですけど、
はい、
久保と和樹ですけど2人とも40試合以上投げてて、
うん、
でまあ久保なんかにしたら阪神戦5試合で防御率ゼロなんですよね、ホールドさんで、ただ他のチームに対しては打たれてるみたいなんですよね、うん、で和樹もまあ1点台、阪神戦5試合で防御率 1.8、まあ、広島で記録なんですけど中日4試合で 15.43、 横浜 4試合で 4.91 のヤクルト8試合で 6.43、 この辺の評価ってどうなんですか、ストーンさんは。
あんまりしてないですねこの2人は。
してないですか？試合数は投げてるけど、
うん、まあ敗戦処理じゃないけど負け試合専門なんで、専門でもないけど、まあ本当に先発が5回持たないとかね、
はい、
うん、そういうところのつなぎなん で、
うん、でこの辺はね、僕は多分その阪神の左の代打陣がそれほど熱くないんで、
はいはい、
以前だと例えばその檜山とかね、
ただね、
うん
うん、そんなに主力が成績良くないじゃないですか、その阪神戦でもジャイアンツは。ただこういう選手が試合をつないでくれてるところは大きいですよ。
そう、
なんかね、作ってるっていうところは、
そういう、だから崩れないから後半も勝負に行ってもなんとか勝てる、まあ、負けるにしても延長まで伸ばしてっていうような印象がすごくあるんで、
うん、
ここら辺の選手が、まあ、評価はしてないけど、
うん、
まあ、はっきり言うとここの選手を打てないのが阪神だなっていう気がする、
う
ん、
そうか、
うん、主力以外のところでその代打ってなった時は弱いんですよ、
うん、
ここで勝負ってなった時に、
うん、
じゃあダイソー誰行くの、代打誰すんのってなった時のジャイアンツとの差はそれなんですよね。
ですね。
あのこれなんていうかな、レギュラー選手ははっきり言うとタイガースの方が強いですよ。戦力値高いわ。一人一人並び、あのポジション別にあの比較してみてください。
あ、トータルでね。
そう、8人おったらピッチャー入れて9人おったら、
うん、
ジャイアンツで勝てそうやなここのポジションはっていうのはサードぐらいかな。と思いますよ。
まあサードもいい勝負ちゃいます。でも
村田と
今なり
うーんかなって感じよでファーストはゴメスと、あ、ゴメスと阿部やったら皆さんゴメスって大きな声で言えるでしょう。
ま
あ、えーって感じでしょ。でショート坂本と鳥谷やったら絶対鳥谷って言うでしょ皆さん、
うん、
うん、絶対鳥谷言うでしょ。レフトなんかマートン、こっちはアンダーソンかな、誰にしようかなって言うでしょ。センターだったら橋本か太田ですね、そちらさん山と、まあ、ライト福留さんと、まあ、長野、まあ、ここは勝てそうかなって感じ。
センターライトは負けてそうやな、
うん、ってなると、
うん、
でもじゃあ代打です、はい、この選手ちょっと調子悪いから変えましょうって時が
代わりね、
こっちはいるんですよ、
はい、
中井だの藤村だの亀井だの
いい選手、
パパパパパッと名前が出てくるけど、そちらさんは一枚皮が剥がれた後が大変なんですよ。
まあね、期待してるのはいっぱいあるんですけどね、
うん、で今日はあの週刊ベースボールの岡田さんの記事って誰か読まれた方います？
岡田明信、
うん、そう、えらい投げてました
けど、名前を言っただけ
あの岡田もいっぱいいるんで、
岡田の岡田当てゲームじゃないですよこれ、
うん、岡田秋信さんかな、
はい、
あの人が投げてたのは、うん、上本以来ドラフトで取った選手でレギュラー選手が一人もいない。
いやまあそんなん悪いけど政治が悪いんでね。
いやそうそうそうそう、まあそれは阪神が悪いというふうに書いてましたけど、俺も選手が悪いと思うんやけど、そこのところを埋めれば、うん、そこのところだけなんですよね、差って。それともう一つは阪神、今年俺阪神優勝でもおかしくないのは、うん、和田さんを残したと。
へ
え、いや
あ、そこ
いやー、
和田さん以外で誰かいい監督いたんですかっていうところね。
それ以外ことなかったと思いますけどね。
そうなんですよ、阪神ファンは、うん、意外と他球団ファンの人ってね、そういうこと言われ
る、そういうふうにおっしゃいますけど、うん、
阪神ファンは全然違います。
全然持てないね。
いや結構適任な人が、
うん、何人かね
残ってるんですけどね。
ただ他球団ファンは全く納得してくれないっていう、
ね、例えば誰です。
まず一番は、おお、そこが僕岡田さんですね。
あ、岡田章信の復活ね、
うん、そう、
はいはいはいはい、
それならばっかり申し訳ないけど、先発岡田さん以来育ってないですからね、
うん、
いや僕はね、だから監督の格でいくんと、うん、まあ、巨人原さんですよね、うん、原さんとタイでできる人を探してこないといけないってまず思ってるんで、
うん、
それでいくと岡田さんっていうのは本当に、ね、和田さんとね、大学時代、和田さんじゃないや、原さんと大学時代もね、
うん、まあまあちょっと離れてます、
まあ、もちろんね、
うん
うん、でもやっぱり、まあ、和田さんが就任するときに、
ええ、
候補に上がってたのが和田さんか梨田さんやったわけです
よ。梨田さんありましたね。
ああ、なるほどなるほど。
で梨田さんは日本一にもなってるんで、
うん、
日ハムでね、まあ、近鉄のか、
やっぱその経験とし
て
か、
近鉄は日本一はなってないですね。
俺なんで和田さんって言ったのは、フロントというか大体その自由が効くんじゃないかなと、今年はある程度ね、4年目っていうことで、
いや聞かないです聞かないです。
しかも80周年だからもういっぱいコーチが入ってきてるからね。
申し訳ないです、阪神球団は監督を自由にさせるほど
自由な
チームじゃない、そんなしがらみのない球団ではないです
ファンの人聞いてくださいよこれ、うん、
自由に振る舞った監督は、短命です。
ああ、なるほどね。それはもう1回は優勝できても連覇はできないチームですよね。
だから勘違いしないでいただきたいのはストーンさんに、うんうん、球団は監督に優勝させてくれとは一切思ってないわけですから、
うん、昔から2位がいいのチームですからね、
うん、ジャイアンツトップの2位阪神が一番いいポジションと、
優勝せずに盛り上げてくれっていう感じなんで、うん、
なるほどなるほど、
深いね、
友情がいっぱいがいいわですから、
お客さんが入れば成功です。
深いね、
でもそれで阪神ファンは喜んどんやからね、しゃあないもんね、
まあまあ、負けても喜んでるというか、まあ、うん、キャッキャッ
満足、キャッキャッキャッキャ、球場が満タンになるもん。
まあだからそれはまあ普通の会社経営として当たり前の話なんでね、それは、
うん、
うん、
2番としてはね、
ファン気質がそうですからね、
うん、で、まあ、で
もそれが変わってきてますよね最近は、もう阪神
だから、まあ、
何が何でも優勝しろって、
まあ、チキンバレーだとも言ったんやけど、
うん、
阪神と巨人の戦力差は控えと原辰徳がいるかいないかだけなんです、
う
ん、
言った原理論、うん、ストンちゃんの原理論はもうどこでも聞くの本当にめっちゃ推してるからね原さんをね。
いやもう平成の名監督です。
阪神と巨人の何が違うのか監督でしょっていうのを何回もこれ聞いてますからこのセリフをね。
じゃあ
いや本当僕はでもおっしゃる通りだと思いますよ、うん、
まあまあ
クラブルーターズを聞いてもらってですね、そこで詳しく喋ってます
ので、そのまさに言うと巨人っていうチーム自体は、うん、まあまあその監督さんにある程度裁量権をまあ与えない時もあるけど、
うん、
まあまあ好きにある程度させてるというか、今回の件に関して言うと一辺クビにしたのもう一回頭下げてきてもらってるから自由度が高いっていうのが大きいんやと思うんですけどね、
うん、まあ失敗してるからね堀内の時に、
うん、
だから失敗して失敗しましたごめんなさいっていうおじいちゃんがおったからよかったんですよ、
うんうんうんうん、
阪神のチームはごめんなさい言う人がいないじゃない、失敗しましたごめんなさいあんたやってねっていう人がいないから、
まあだから
いますよ、うん、
良くも悪くも
失敗とか取ってないんですよね、だから、
まあ、それはあるかもしれないけどだからおじいちゃんのチおじいちゃんなあの鍋常のおじいちゃんなんだかんだ言うても、うん、あの人がやっぱ頭下げたところに今の原さんが自由度があるわけで、
うん、
一回下げたやつに、まあ、戻されるかこんなもん言ったらもう終わりやったんですよ、うん、今頃ジャイアンツそんなどうなっとるかわからんような状態ですわ、
うんうん、
ごめんなさいもう一回戻ってきてねって言って、うん、腹も分かりました言って戻ってきて、まあそこであの清武さんっていう球団代表とうまいこと、まあ、最初はマッチングしたからね。
そうですね、
うん、それがうまいこと好転して今の控えの分厚さは清武さんのおかげやと僕は思ってるから、ね、うん、
まあ、しかも巨人の場合はね、あの、ね、うん、いい意味で
清武さん
ここ数年で、はい、まあ、注目度が格段に下がったと、
うん、
それはもう民放での中継がなくなったんでほとんど、うん、
それとやんちゃなことしなくなったからね。
だから自由度が高くなったってまさにおっしゃる通りで、うん、言うても阪神はもうまた民放に取り上げられるんで、
はいはいはい、
関西にやるわけにもいかないんですよね、
う
ん、
関西ではね、
関西サンテレビがね、
うん、本部に抱っこです。
ありがとうございます。
あ、でも千年さん知ってます、はい、サンテレビって巨人戦やってないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうですね、
阪神巨人、
阪神巨人戦やってないです。
あ、関テレが取っちゃうんだ。
関テレ、
あ、読売テレビか。
他の局が取る、いや他の局は取るっていうか、だから保育上がってるんですよ阪神って。
高いのよ。
うーん、
それとようやるのは NHK なんよね、
巨人
も。 NHK もやります
ね、巨人戦がね、
阪神巨人、うん、阪神巨人戦はもうあれ甲子園は NHK が結構いいんよ。
あら、
うん、だから高いんでしょうね多分それで、うん、NHK 金あるからボーンと払えるから、うん、で全国放送でどんどん出すからね、うん、その時は
ですね。だから、まあ、そういう意味でも巨人はまあもう今や BS とか CS で見るしかなくなってるんで、
だから日テレの最強コンテンツじゃなくなっちゃったからね。
ああそうです
ね、そうですよ、20年前30年前は最強コンテンツやってたんです、
うん、そうそうそう、10年前まで、うん、
だから自由度が少ないというのと、川上さんの時代からやっぱり時代が変わってきてるから、一応時代に即応した形にはなってるんかなジャイアンツはと思って、
うんうん、ですね、
うん、でタイガースが本当に戦力値は上げてるんですよ間違いなく。俺ここ数年一番上がってるのはタイガースやと思うけど、その控えをどうしたい、控えも取ってこないからこのチーム、ついでに控え取りゃいいのにと思ってるんですよ。
だからそこを取ると
キャッチャーいっぱいいますよ、キャッチャーいっぱいいますよ、
うん、地味な選手を取ると
なんで取ったんや、
視聴率下がってみたいな、視聴率下がって注目度下がって順位が良くなっても叩かれるっていうね、う
ん、あらららら、う
ん、だから阪神ファンの人、まあ、分かるんだけど、その中の選手が上がってこないっていうのも分かるんやけど、競争は本当に あるようでないんですよね、このチーム。
いや、ナイス、ナイス、
ショート、鳥谷さんでおしまいやもん。で、レフト、マートン、ファースト、ゴメス、さあ、脅かすのはって言ったら、無理、無理、無理、無理ってなってくるから、せいぜいサード言ったら、3人ぐらいね、おんのかもしれんけど。
よう見てますね、打球団は、うん。ありがとうございます。
だって、穴といえば、福留さんでしょ。
いや。違うでしょ、穴じゃないですよ
穴というか狙うとすればね、若手が
やっぱサードとセカン
ド、サードではかな、一番はサードですからね。
まあまあ、
まあ、サードも上本三上家のね、その戦いに漏れた方が来る、そうそうそう、一番来やすい場所ですからね。
そうそうそう、使いやすい場所やね。だからそこに割って出るっていうのが、その、まあ、和田さん自体も使わないっていうのもあるけども、確かに、
うん、
うん、その前半戦捨ててもいいから使えるっていう余裕がまだないんですよね、ここは、
うん、
ジャイアンツなんだかんだ言っても中盤までは捨ててましたよ、結構試合もう無理と思って、
うん、それを和田さんにはね覚えてほしいところではあります
よね、うん、そうですね、
うん、
だって後半の肝心な試合に太田大志使うって誰も思ってないじゃない。
まあまあ、ね、もうだいぶ離れてましたからね後半、
いやいや、うん、あ、もう最後の3連戦ですよ、うん、ここでやったらひっくり返るかもしれないってところに太田大志使うっていうのは、まあ何でもありやなと思ったけど、まあ打ってくれたらよかったけどね、あれは。
まあ僕巨人そのうまいっていうのは、うん、僕はいつも思う、その原さんがうまいっていう、やっぱり原さんは強いチームを率いるのがうまいと僕は思うんですけど、うんうん、それはやっぱり選手のプライドをくすぐるのがうまいと僕は思ってるんですよ。
あ、それはそうですね、
うん、だから阿部にしても、まあ、まあ、言ったら一流プレイヤーばっかじゃないですか、みんな巨人に関してだけは。他は
いやいや、阪神も一流プレイヤーだらけやん。
だらけではないですよ、 やっぱり。
だらけ、
確かにおっしゃる通り、和田さんとか前の真由美さんとかは、う 一流プレイヤーの気持ちを逆なでることがめっちゃ得意やなっていうのなんでそこでそんなことすんのっていうの
を、そうそうそう、
なるほどね、
うん、だからこの刺激を与える、簡単に言うと刺激を与えるっていうんですかね、うんうん、油断してたらお前取られるよっていうところをちらっとなんか原さん、いや、そういう采配をするっていうのかな、
まあそれもあるし、うん、一番はこの人あのジャイアンツ愛って一番最初出てきた時言ったんですよね、
う
ん、
まあ気持ち悪いですけどね、
うん、ジャイアンツ愛って何や言ったら簡単に言えばチームのために死んでくれってことなんですよ、それは誰であろうが死ぬんやでと、ということで4番にバントでも当たり前やねんか、それで付着されるようなやつはいらんと、
うん
うん、いうのを徹底させとるわけですよね、
うんうんうん、
だから村田だって付着されずに、まあ、選手会長やってまあそれないけどね
村田な
で4番にバントさせようが何しようが4番だろうが何だろうが外してしまうと、
うん、
勝つためやったらっていうのが原さんなんですよ、うんうん、だからそこのところで、うん、それは原さん自身も苦労してるからね、うん、4番時代にボロカスに言われてますか彼は、
まあね、
うん、ON の後を打たせ、やらされて成績としてはまあまあの成績やのにチャンスに弱い原辰徳ってずっと言われてましたからね、
うんう
ん、じゃあ来年あたり原さん引っ張る、
そうですね、
いやそれでいいのか、
節目過ぎたし
いやいやいや
っていうところですね、
いやもう原愛が止まらないですから、
止まらないね、
この辺でじゃあ
もうこれはね10年間で6回も優勝してくれりゃ愛しますよ、
そうですよ ね、 い
やね、もう急なんやろ、セリーグはいびつですね、そういう意味ではね、
いやいびつなんじゃなくて他のチームがだらしないの
そうそうそうそうそうそうそうやめてあげて、それはごめんなさい、本当申し訳ない、申し訳ない、
僕が言いましたよね、
さあこんなとこで、さあさあそうですね、もう時間で締めましょう、杉田さんみたいな締め方しましょう、もう時間なんで時間なんであんま長くなるので、あそうかそう、最後は通算成績今年の予想しようということで、うん、ソンコールドさん、あまず順位予想か、
順位
、うん、今年の順位を、
順位、
うん、ね優勝は、
はい、
巨人ではないと思ってます、
あ4連覇無理ってやつです
か、うん、4連覇させたらさすがにね、もうセリーグチームもちょっと本当真剣にやれやって、
やってます、
あのじゃあ真剣にっていうのがその球団経営としてね、はい、選手は頑張ってに決まって
る、すみません、はい、申し訳ないです、
うん、というところですね、だからそれ以外のチーム、巨人は3位、
おお、
2位3位どっちかですね、まあ3位としときましょう、はい、1位は分かりません、
あらら、
広島阪神どっちかやろうなと思うし、まあ絶対絶対ないのはドラゴンズ、
わあ、まあ、毎回ドラゴンズ申し訳ないです、
う
ん、いつも、
そうですね、
でもドラゴンズ A クラスに入る可能性はあると思います、それは広島か阪神が大コケにこけた時ね、
可能性はあるね、
まあちょっと、うん、あのなヤクルトベイスターズはうーんって感じですね、
最下位だけ最下位だけ決めましょう、
最下位はね今年は
決めないと面白くない、
ベイスターズかな、
あ、
うん、グリエルがちょっと出てくるの遅いし、はいはい、ちょっと各チーム研究しているかなと思うし、
うん、
そこですね、よかった、はい、まあ筒子頑張ってねってとこやね
通算成績はこれは TD に聞くんでしたっけ、ストンちゃんにも聞きますか、
対戦成績でした、
うん、ああ阪神巨人、はい、
24試合あったとして、
はい、
ナショナルハイでいきましょう、
12勝12敗。
あ、
皆さん控えめですね。本当に。
だって3位になるチームやもん。
いやまあまあ。じゃあ TD さん恒例の。
はい。
通算は何勝してるんでしたっけ。
もうわかんないです。
67勝17敗11分けです。
すげえな、引き分け多いな。お願いします。TD さん。
はいはい。
はい、お願いします。
勝利敗24分けでいきましょう、
ね、どういう試合をしてるわけだから勝ち負けがつかないってそうないしんどいな、
いやそのぐらいの試合をしてもらって初めて伝統の一戦と呼べるんじゃないでしょうか
まとめたろそれうまくなるほどね、ということは通算成績が何勝何敗ですか、
67勝17敗25分けと、
優勝できんのかこれ、できねえなこれな
もうこの時点で70勝してないもん、
うん、
70勝してない、うん、いやいや危なくなってきた ね、
ね
だから25も引き分けたら多分勝率は相当上がるでしょ
そうやね、
率はね
他のチーム次第や、
うん、
かの対戦。
まあこれを皆さんね、セリーグ、一通りお送りしてきましたけどもね、
うん、はい、
ありがとうございました。もう各球団のファンの方出ていただきまして、
そうですね、
もうキャンプ大詰めということで、もう3月になってきますのでね、オープン戦なんかで最後の調整になっていきますけども、
はい、
ぜひ開幕に向けてまた番組セリーグ盛り上げていきましょうね、
はい、
よろしくお願いします。本日はありがとうございました、はい、皆様
ありがとうございました、
はい、どうも。
あ、雑談みたいなのいいですね、慣れてないの久しぶりで MC が
MC やってんの、
MC なのよ今日、
どうでしたか MC、
データは分かんない、あのね、スポーツナビで出ないのよ、もうデータが、去年の。
ああ、去年ね。
大変でしたね。
ちょっと。MC やると千年さんって口数やっぱり減るよね。
よし、なんか回さなあかんみたいな。うん、孫ちゃんのもう腹の話長いわみたいな感じで、どこで来たんやねみたいな。どの番組
で。そこでこう面白いのをガッとこう、ぶっ込まないと。
ごめんなさいね。キャンプ情報じゃあもらっておきますか、巨人からちょっと、
うん、
まあ、キャンプ情報っていうか、今年は目立った怪我人がいないんでね、
う
ん、それが一番大きいですね。坂本腰痛めたとか言うけどちゃんと出てますから、
寝てるからね、
まあ、夜も昼も頑張ってるからいいんじゃないですか、あの草食系が多い日本で、
ね、
ガリガリにあの肉食の男は、ね、出てこないと、
うん、
って思ってます、
はい。
阪神の情報は何かありましたか、皆さん。
阪神はなんか6試合目で初めて勝ったんですか。
勝ちましたね。
対外試合、ね、
中日に勝ちました、うんうん。
やっぱりポイントは岩本ですか。まあ、石崎も
岩本投げてましたよ、
ね。でも石崎の使い方はまたもうこれ。
まあそれどうするか
とか。いっぱいありますよ。
言おうか。
ね、まあまあ、
あ、それはまだ次回という
取っとかないと。
うん。
はい。じゃあ。
まあ、それがその順調かなと。中にね、
はい、以上でございます。じゃあ、
うん、
荒牧亮さんのエンディングが流れておりますので、また次回もですねお付き合いいただきたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でも持たずにはいられない。